はい。
なんで元気ないの？
いやー、ちょっとですね、私さっきまで晩ご飯食べて、外で食べてたんですけど、ちょっとですね、タイ料理屋行ってて、同期のね、すごい仲いい、お二人と一緒にご飯を食べてたんですが、みんなでちょっとね、ココナッツジュース飲みすぎたらしくてですね。
さっきあれ、ツイートしてたよね。
ものすごい気持ち悪い。
ココナッツジュースを飲みすぎるっていう感覚は俺
飲
やっ
み
た
す
こと。
ぎたっていうよりも、すごい濃いココナッツジュースだったのね。すごい濃くて、すごい甘くて美味しいのよ。ココナッツジュース自体はすごい美味しいんだけど、なんかね、2杯ぐらい飲んで、しかもデザートで、ココナッツの、なんか、こう、甘いスープみたいなのが出てきて、
フルーチェみたいなやつね、
タピオカが入ってるんです。それを食べてね、もう、みんな、こう、ちょっともういいかな。
じゃあもう進めんなよって話。
ちょっとね、俺が失敗した。頼んでた俺が失敗したね。最初に頼みすぎたっていうのがあって、お二人のちょっと申し訳ないことしましたっていう、ここでね、
なるほど。
そんな、ちょっと気分がちょい沈みな骨そうですけど、今回ですね、なんとなんと、メッセージが久々に届いておりますので、
来てるんですね。
来てますよ。久々に読みますよ、これ。という
教えて
こ
く
と、
ださいよ。
読んでみたいと思います。お名前がですね、シーサイドシティさんから、来ております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル、はじめましてということで、はじめまして。
はじめまして。
かけらじの皆さん、初めてお便りします。シーサイドシティと申します。前回放送の、コペンハーゲン解釈と多世界解釈のお話をお聞きして、どうしてもメールをしたくなりましたと。前回放送って言ってますけど、これ、
結構
前
前に
回。
来てましたから
そうそ
ね。
うですね。前々回ぐらいのお話
そうですね。2、3回前になっちゃいますね。
そうですね。
ちょっと返事が遅れてしまって、
そうですね。
申し訳ないというかね。
グリーンティーさんがね、この、あれをやった時ですよね。
あれ
なん
だっ
ですか。
け？
パラレル
パ
ワ
ラ
ード。
レル、そうだね。自分で忘れてたね。
パラレルワードをやったときに、最後の方でね、コペンハーゲン解釈と多世界解釈ってありますけども、みたいな話をした時のお話です。
その
あ、
時のグリーンティーさんじゃないかもしれないですよね。今いるグリーンティーさん。
多分違う気がしま
多
す
世界
ね。
解釈でね。
そうですよ。
そんなお話があったんですけれども、ああいった話題を取り上げるネットラジオが少ない中、本当に貴重で面白い話でした。これからもニッチで隙間産業的な男子大学生トークを期待しています。期待ついでなのですが、皆さんの自己紹介というか、どういった属性の方々なのかを改めて教えていただければ幸いです。それでは、これからも放送を楽しみにしています。ということで、メッセージ、シーサイドシティさんからいただいているんですけれども、
なんかプチプチ言いますね。
プチプチ言い始めました？
いいか。とりあえずこれはオープニングまで頑張るか。
男子大学生って書かれてますけど、我々は男子大学生では、ない
ないですね。
ですね。
男子ではありますけどね。
男子ではありますけど、大学生ではもう、すでにない3人がやってますので。
でも僕らがいくつでね、どんなことしてるのかっていうことを、はっきり喋ったりはしてないですよね。
そうですね。ちょっ
そう
と
ですね。
隠し隠
わ
しやっ
から
てる
な
と
く
ころ
て
です
当
ね。
然というか。でも
会社にね、会社の話 とかなんだろうかって聞い
いや、あ
たり
れ
したら。
も、下手すると、ホネストさんの妄想の話っていう、
なるほど。
ちょっと待って
っ
く
てい
だ
う
さい。
ふうに片付けられる可能性
妄
もある
想
し。
ばっかりしてる人みたいになっちゃうんで。自己紹介もまた、ちょっと今日はね、時間の関係上、ないですけれども、次回、6月10日の、オープニング等々で話せればなと思いますんで、
そうですね。
そちらの方でね、6月10日だっけ、次。
6月10日。
そうだよね、6月10日の回でちょっとお話しできればなと思いますので。
つぶつぶ感が引き継がれるわけです
す
ね。
いません。
で、今から始まるのは、あれです。クリアーなボ
ク
イ
リ
ス
ア
ク
な
リア
音でちょっと私が修正しますので、
ーです。
頑張ります。
でも、なかなかね、こういう、お便りありがたいですね。僕のなんていうか、結構マニアックな話ばっかりしてるんで、それ
そう
にこう
で
反応が来てくれてるっていうのはすごい嬉しい。
すね。これからもね、ぜひ聞いていただければなと思いますので、シーサイドシティさんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、オープニングの方に行きましょうか。
そうですね。
かけられラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリンディと
ウマウマです。
はい、ということでですね、第31回駆け上がりラジオ始まりましたけれども、
はい、
もう31回なんですね。そしてもう5月30日ですよ、うん。
あの、前回30回超えたってことを一切話してませんでした。
そうですね。前回そういえば話してなかったですね。
うん、もう、一時いいんじゃないかと。
そう、一時、そう、
前回中継する。前回はそんなに記念じゃないんじゃねえかみたいな、うん、話にね。あの、収録の後になりましたけれども。
うん。
まあ、今日はね、31回ということで、5月30日。はい。明日が31日で、もうその次は6月ですよ。
初夏という、
ね。そうだね。
初夏。もう、だいぶ、もう暑いぐらいですね。最近は本当に。
今でも、うん。暑いよね。
暑い
です、ね。と言っても、まあ、僕は、今は地元なんで、暑いって言っているんですけど。
再び戻る
とまあね、再び、東北地方に戻られるとちょっと、ね、うん、また寒い日々が続くのかなって、はい。まだね、5月30日ですと、まあ、グリーンティーさんはまだ、ね、青森の方にいらっしゃると思いますので、うん、まだまだ寒いかもしれませんが、ちょうど桜が、うん、いい頃は。
そうね、4月末から5月の初旬にかけてですかね。
ああ、じゃあもう桜は終わってるんですね。
終わって、次は何だったかな、なんかね、リンゴの花が咲くんだとかそういう話を聞いたんですけど。
リンゴありますね、
う
ん、リンゴ、
う
ん。
そうそうそう。
美味しいですけども。
それ、収穫ってできるんですか？
収穫は秋ですね。
秋か。
うん。
なんかね、みかんはなってるのは、僕はね、地元でもしょっちゅう見たんですけど。
そうだ。
リンゴがなってるの見たことがないん
で。なかなかないですね。
そうよね。
ないですよね。
一回僕、長野に、家族で行った時に、うん、なんか、知り合いがいるのかな？で、知り合いが、なんか、連れてってくれて、リンゴ園みたいなとこに行きましたけどね。
うん。
あの、ね、誰あの、クリアクリーンの CM 見たく。
クリア
クリーンカリッみたいな。
ああ、そう。あれね、恥じるやつね。
カリッとかすごい音がするじゃないですかね。
まあ、
聞いたこともないような音が。
まあでも、ホネストさんはね、骨みたいなもんですから、
そうですね、
いつでも、どこでも、クリッ、クリッってできる。
それ誰でもじゃないですか。
いや、それ、骨を鳴らした音でしょ。
ああ、パキパキ
っと、ね。どっちかっていうと。
あ、まあ、そんな感じで。まあ、ね、もう6月ということで、もうすぐ、あとちょっとすれば1年経つわけですね、駆け上がるラジオも。
そうだね。うん、
いや、はい、早いものですけれども。まあ今後もね、2年3年、まあ、はたまた10年、20年と続けていけるような番組にしていけたらなと思ってますけれども。
はい。
はい。まあそんなわけで今日はですね、かけらちタイムズがグリーンティーさんですね。はい。今日のお題は一体どんなものになってますでしょうか。
今日の話題は、皆さんに非常に馴染み深いというか、まあいつの間にか使っていると。はい、
お、
なんかわかんないことができたら、皆さんまずどうするかというと、
ね、みんなで、
うん、先生に問い合わせるんですね。
ああ、問い合わせますね。
うん。で、今、世界中の人が多分ね、使ってると言われる、
はい、
Google。
なんでアルファベットに近いのか。
Google ですね。
はい。それに関して、まあ、便利なんですけどね。みんな、Google、Google とか言うんですが、まあ、気楽に使いますけれども、ちょっとね、危険な面も、多いんじゃないかと、うん、そのあたりをまあちょっと見ていきたいなと。
おお、なるほど。
はい。
なんか面白そうなお話になりそうです、うん。
ちょっと今漠然としか話してないですけど、まあお楽しみに。
はい
はい。
そして井戸端カオスなんですけれども、馬場さんですね、はい。今日の話題は何でしょう。
これもちょっと Google 先生にちょっと似てるんですけども、
はい、
うん、我々の持ってる携帯電話ね、僕と、うん、グリーンティーさんは一応まあスマートフォン持ってるんですけど、
そうですね。
まあ今一つまだスマートフォンのシェアが伸びてないと。日本でね。
うん、
うん。
アメリカとか海外だとすごいもうどんどんこうスマートフォンに切り替わってるんですが、ちょっと日本ではちょっと足踏みというか、今一つ伸び悩んでないっていうね、
うん、
部分があるんですよ。
そうですね。
その辺の理由とか、あと、うん、まあ実際僕がスマートフォン使ってて体験した、なんでしょうね。エピソードというか。うん、
はいはいはい、
うん。失敗談みたいなね。ちょっとそういったところを語りつつ、うん、まあスマートフォンの未来について展開していきたいなという感じですね。
なるほどですね。わ、うん、かりました。 それでは早速いきましょうかね。
はい、
はい、それではかけらじタイムズでございます。
かけらじタイムズ、
はい、まあ、GOOGLE 皆さんお使いでしょうか。
はいはい、Google先生ですね。普段の、
うん、非常にあの先生ですよね。偉大な、あのいつ頃からあの知りました。まずそこからお聞きしよう。
知ったの、うん、知ったのはね、知ったの俺高校の終わりか大学ぐらいからかもしれない。
あ、そう。
はい。
結構。まあでもそれぐらいかな。
まあでも、明らかヤフーなのが最初はすごかったよな。
そう、ね、中学校ぐらいの時はもう全然ヤフーでしたからね。
ヤフーとグーとかそんなもんでしたね。
そうだね。グーとかインフォシークとか、ね。そんなもんでしたから。
まさか、グーグルが先生に上がるとは思ってなかったので、
うん。先生と言われ
研修生ぐらいのね。
まあ、うんと、で、でも僕はね、2000年ぐらいには知ってました。
おー。
うん、で、なんだ、その時に、まあ、いつもっていうわけじゃないですけど、毎月ぐらいで買ってたパソコン雑誌がうちにあって、
はいはい、
そこに取り上げられてるのを見たっていうので、
うん、
まあ、その時は、その、たくさんある検索エンジンの一つ、かな、なんていうふうに思っていたわけですね。
はいはい。
で、まあ、その、目的、まあ、サーチエンジンなので、いろんな情報を検索するのが目的なんですけど、
はい、
会社としての目的は何が、
はい、
ご存知ですか？ Google の会社としての目的。いろんな企業に目的ってありますよね。
これはね、うん、ずっと前にちょっと Google のね、うん、あの、話して、まあ、多分な、たびたび出てきてるとは思うんですけど、
うん、
はい。
なんかね、あの、すべての地を統合し、
うん。
なんかこう、ウェブで管理するっていうようなね、
うん。
うんうん、そういう目的があるんじゃないかみたいな。
いや、もう本当にその通り。
で、
目的は人類が使うすべての情報を集めて整理するというのが会社の目的なんですね。はい、これ、まあ、書いてあること結構怖いくないですか？
怖いですね。普通なんか、あの、なんか、国民じゃないんですけども、まあ、生きてるみんなに、なんかサービスを提供しみたいな、
ああ、会社の。
だいたい掲げられてるじゃないですか。
そう
です。
あれ、ね、
管理しとかって、それを目的に掲げてるのはちょっと、あれだなと、うん。
なんかずっと監視されてるみたいな感じになりますから ね。
うん。まあ当初は検索エンジンだけだったんですけどね。
はいはい。
今では、常時30万台のコンピューターが稼働して。
30万？
そうですよ。で、ウェブを巡回して、まあ、検索のための作品を作る。っていう作業が、まあ、ずーっと24時間、365日行われていると。で、この Google のサーバーだけで、
うん、
一つの発電所、全部電気使っちゃうんですよ。
そんなに？
そう、そんなぐらいの電力も使用していると。で、まあ、でもね、今はこんなに巨大化してますけど、
はいはい、
でも、設立というか、期限はそんなに古くなくて、
うん、
まあ、期限になっているのは1996年なんですね。で、その時、スタンフォード大学の大学院生2人によって、まあ、これは大学の研究の一環として、検索エンジン、原型となる検索エンジン、バックラブというのかな。まあ、Google とその時は名前ついてないんですけど、そういう検索エンジンができたというのが一番の原型。うん、で、まあ、なんていうかな、この時から、それ以前に Yahoo とかいうのあったんですけど、
はい、
その、概念としては、知ってますかね？ Google ランクっていうのがあって。
ああ、知ってます。
うん、はい。他の人からたくさんリンクされていて、で、さらにその有料というか、まあ、ページランクというのが高いページからリンクされている。ページがかなり、関連性の高い、良質なページだと言われるような、その概念を取り込んで、
うん、
で、検索上位に、まあ、なんていうかな、信頼性の高い検索結果が出てくるような仕組みを作ったと。
はいはい。
というのが、まあ、期限なんですね。で、まあ、会社としては98年に、いろんなところから資金援助をもらって、できました。その時、会社の本社は、とあるアパートの一室だったそうです。
へー。
はい。で、2000年、私が知ったのは2000年なんですけど、 2000年には、実は Yahoo のサーチエンジンの裏側に実は Google が使われていたと。
へぇー、あ、そうなんだ。
ですから皆さん Yahoo だ Yahoo って言ってますけど、裏では Google、Powered by Google と書いてあったんですね、その時。気づいてました。
なるほど。
全然気づかなかったですね。
多分、Google ボットの技術は、きっと、あれ Yahoo は作ってないんじゃないかっていう。
多分、ボット系の技術は作ってない。
はい。
で、2004年ぐらい、多分ホネスさんこれぐらいからですかね。この辺で、Google は人工衛星や航空撮影の画像、データベース化ソフトを販売しているキーホールっていう会社があるんですが、そこを買収します。うん、これが現在の Google マップとか Google Earth の原型になると。
なるほど。
いうことで、まあ、その後いろんな会社を買収して企業拡大を図っていっております。ね。
はい。
でですね、今回、もう一つ、社風について、なんか、あれですね、新卒採用説明の
説明会に来た感じになってます。
と同時になんかね、最近の映画のイントロみたいな感じがします。ちょっとダイハード4みたいなね。サイバーテロみたいな。
まあ、これがだんだん面白くなってくると思います。
はい。
はい。で、社風なんですけど、結構自由だと。
うんうんうん。
で、まあ、結構恵まれたの企業で、まあ、いろんなことを自由にできるんですけど、まあ、その中で代表的で面白いなと思ったのが、勤務時間があるんですけど、勤務時間の、まあ、およそ 20% の時間を、はい、まあ、自分の気に入ったプロジェクトに割くように義務付けられてる。
へぇー。
実験的なサービスっていうのは、Google ラボとかであるんですけど、うん、その辺のサービスっていうのは、この、自分の気に入ったプロジェクトに避けよっていう時間から生まれてることがほとんどらしい。ね。
いいね、そういう会社。
Gmail とかもその辺から生まれたと。
あ、そうなんだ。
ということですね。
へ
ぇー。で、ででと。
ででで。
こういうふうにいろんな便利なサービス出てるんですけど、はい、皆さん Google の検索エンジンって、はい、検索以外に、検索エンジン以外にどんなの使ってますか？
Google？
まず、あれだよね、YouTube。
ああ、YouTube
も一つのね、コンテンツに、はい、入りますし。
ああ、なるほど、なるほど。
あとは、最近結構話題になったストリートビューなんてね、
うん、
日本で走ってる変なワゴン車みたいなのが撮った写真が、うん、マップに展開されてるんで、ね、360度こう見れると。
あ、ありますね。
すごい、はい、すごいですよね。
すごい便利ですね。
あれ便利ですね。道に迷いませんからね、初めて行ったところでも。
うん、そうですよね。なんかちょっとビルの、ちょっとターゲットにしたビルの外観がわかるんで、あ、ここかみたいな感じでこう、まあ、関東とかだと特にね、
うんうん、得意先行ったりするときとかに非常に便利なツール
です、ね、非常に便利ですよね。
都内なんかほとんど網羅してる
ような、ほとんど網羅してますね。
網羅してますね。
他なんか使ってるのあります？
他 Google？
それぐらい？
自分が Google と認識して使ってるのはそれぐらいじゃないですかね。
ああ、そっか。結構じゃあ、平和かもしれないね、お二人さん。
ほら、本当ですか？
いやね、本当にね、いろいろ便利なものがあって、
僕は言ってないけど、会社でだいぶお世話になってるんで。
ああ、そうかそうか。
ちょっと Google のあの機能、この機能っていうのがあるんですが。
え、あの機能、この機能って、例えば何？
まあじゃあ今からね、はい、あ、どうぞ、馬場さんじゃあまず、どうぞ、いいですか？いいですよ、どうぞ。
いや、例えば、Google ドキュメントで Excel を取り込んで、
はいはい、
この Excel って結構さ、オフラインで作ってそれを、なんかこう添付したりして送ってるじゃん。
はいはいはい。
まずそれをまず、オンライン上でまず管理できると。
ああ、Google ドキュメント。存在は知ってますけれども、使ったことはないですね。
はあ。まあ、あとは Gmail 使って、
うん、
で、まあ大体僕なんかこう仕事するときなんか、to-do リストってのを作ってね。
はいはいはい。
そこに書き込んでおくわけですよ。時間単位で。うんうんうん、そうすると自分が、こう、何の仕事しなきゃいけないのかもわかるし。
うん。
うん。それを特に家からでもアクセスできると。
そうね。
うん。アカウントさえ持ってれば。で、その一つのアカウントで、Google ドキュメントも、その、あれも、メールも全部、その、できるんで。
うん。
まあ、活用できるものはなるべく活用したいなっていうね。
はいはいはい、はい。
っていうの
は
あるんですよ。
そうなんですよね。
あとあれですね。Google アナリティクス。
ああ、アナリティクス使ってるわ、これ。
それは、大体みんな使うと思うんですが、はい、特にウェブサイトの、自分の持ってるウェブサイトとか、
あの、お客さんのウェブサイトとかのアクセス状況を、かなりこう、詳しく知ることができるソフト、ね、ツールですよね。
うん、いやね、いろいろ、あの、最初の検索エンジンのところから派生はして、もういろんな、うん、なんあのソフト代わりに使えるものが出てきているんですが、うん、まあ、ニュースとして上がっているのが、この Google というのは、まあ、目的が人類が使うすべての情報を集めて整理するというのが目的なので、
はい、
もうそれにだいぶ近づいてきているんじゃないかということは言われている。うん、で、人のね、頭の中をこう全部こうデータ化してるんじゃないかっていうふうに最近言われてるんですね。うん、
なるほど。
で、まあ、例えば検索リクエストありますよね。
はい。
で、それも、例えば Gmail 使うと自分のログイン画面になってるじゃないですか。
はいはい。
はい。
このログイン画面で検索したデータっていうのは、このログイン者が検索したデータとして多分保存されてるんですよ。で、次に生かされてるわけですよ。うん、わかりますかね。だから自分のログイン画面で検索した検索結果とログインするログインしない状態で検索した結果って順位違うと思いませんか？
違います。
違いますよね。あれはそういうデータが生かされてるんですね。この人の好みとかそういうものに合わせて。
ああ。
でさらにそのアカウントでの G メール、メールも握ってると。どんなニュースを読んだか、Google のニュースでどんなニュースを読んだかも握っていると。
はいはいはい、
そこからその人の政治的な思想であるとか、
うん、
考え方が分かってしまう。さらに iPhone を持っていたり Android を持っていたら自分がどこにいるのか GPS の情報で Google マップは知らせてくれると、うん、この人はどこに行きたいのか、はいはいはい、それも路線案内とか検索した人がいれば分かってしまう。さらに Gmail で友人の住所や職場との連絡先を書いていれば、その人の交友関係もわかる。
うん。
さらに、さっきのトゥードゥーリストや、あと Google カレンダーっていうのがあるんですね。
はい、はい。
これは、まあ、iPhone とかと同期して非常に便利なんですが、じゃあこの人は仕事は今何して、自由時間はどこにいるんだ。それも全部わかる。そして最近出てきたのが Google ヘルスっていうのがあります。これは、その人の健康状態を管理するものなんですね。
へ
もう、ほぼすべての情報を握ってますよね、これ。
なるほどね。Google ヘルスか。
悪いことできないみたいな感じになってくるわけですね。Google 先生に捕まってしまうと。
そうそう。だから、ここまで、まあやってる、全部やってる人は少ないと思うんだけどね。うん、まあ、ホネスさんみたいなほとんど関わりのない人もい
る。そうですね。話聞いてると、俺、全然だって思います、ね。
ああ。
ただこれ一回使ってしまうとね、抜け出せなくなっちゃうんですよ。便利すぎて。
ああ、まあね。それは確かにこう、いろんな人のものを見てると、そうなのかなっていうのは思いますね。私、Gmail も使ってないんですよ。
あ、そう。
アカウントは持ってるんですけど、うん、Gmail を使ってないんですが、何が怖いかっていうとですね、au です。
はあ、
というのは、au の、携帯の検索って、powered by Google なんですよね。
ああ、そうだよね。うん、
で、なおかつ、au のサービスで、携帯のメールをパソコンでも読めますっていうのがあって、う
ん、
そのメールを貯めておく、そのツールっていうのは、Gmail をおそらく使ってるんです
ね。ああ、なんか仲いいよね、au と。
うん。そうっていうことは、俺の知らない間にそのサービスは私は使ってるので、
うんうん、
知らない間に Google 先生のところにですね、
うん、
私の携帯へのメールと私が送った携帯のメールが全て溜まってるというような、
あ、可能性はあるね。
ことになる。それはね、ちょっとね、確かに怖いなって思う。
なるほど。
うん、
ね、うんうん。まあ、あとその、やっぱり今標準が Google じゃないですか、ビジネスのね。
うんうん。
そうすると、なんていうのかな、その Google の良し悪しによって、Google の SEO の対策の良し悪しによって、その会社のビジネスと大きく左右されたりということもあるので、
はい、
個人だけじゃなくて、なんかしたら、その経済的なものも全部握ってるとも言えるんですよね。
うん、
まあそうですね。企業が基本的に、Google はどうなんだみたいな感じになってきてるので。
大体、例えばウェブプロモーションの話とかになって、検索云々ってなったら、Google と Yahoo が出てきて、その2つを大体気にしますからね。
大体その2つで9割なので。
そうそうそう。
まあ、 そのいろんな情報をこう握られてるというふうに考えることもできるですね。
うんうん、
で、まあ、今の技術で、そのどこまでたくさん、例えば情報が集まってくるじゃないですか。
はい、
で、それを、まあ、効率的に処理するというか、
うん
うん、そういう方法っていうのは、まあ、難しいんですよ。人間でもたくさん情報が例えば集まってきて、で、その人がどんな人かって特定するのは本当にいろんな情報がありすぎればありすぎるほどパンクしちゃうじゃないですか、頭の中。
そうですね。はいはい。
だからどういうふうにまとめるか、まあデータマイニングとか言うんですけど、
うん、
なかなか難しいので、まあ現実的に、その、本当にね、個人個人が管理されるかっていうところまで行き着くかどうかは今の時点ではわかんないんですけど、
うん、
でも、これだけの技術を持ってる会社ですから、これから何があってもおかしくないと思っておいた方がいいのかもしれない。
あ、
うん、
今ちょっと天使と悪魔がどっちにつかずみたいなところがありますよね。
そうそうそうそう。
あの、一応無料でいろいろ使えるんで、
うん、
みんなこうサクサクこう Google のサービスを使い始めてるんですが、うん、特に別に Google のサービスを使ってるからといって、しつこいし、なんていうんですか、宣伝が来たりとか、
うん、
なんか家のポストに変なの投函されたりとかそういうことも特になく、
うん、そうだよね。
何にもないんですよ。音沙汰もなく、サービスだけ利用できてるっていう期間なんですよ、
うん、
今。
うんうんうん。
この先どうなるか分からないんですけど。
ねえ
と。それは嵐の前の静けさというか。
シーンと、あれ何もないぞみたいな。
ヤフーなんつったら、すごいしつこいんですよ。
しつこいね。
まずもうトップ画面見ていただきたいですよね、ヤフーってい
う
のね。
うん
うん、
まずもう、どのテレビのキー局と組んだか分かんないですけど、変なプロモーション。
あるね。
クソつまんないようなね。プロモーションまずもうバーン出てくるとトップに。
ほらほら。
今、
クソつまんないとか
言わ開いたらもうフラッシュサクサクのリッチなコンテンツでね、見たくもないようなリッチなコンテンツバーンで展開されて
る。まあまあ、確かにリッチなコンテンツですけど、うん。
綺麗な眉毛の描き方とか出てるよ、これ。
なんか、アラサー、アラフォーにぴったりのとか、なんかこう、ライトユーザー向けのね。
うん。
まあまあね。
しかといえば、こう、ネット上級者が Google に逃げる理由がちょっとよくわかるなっていうのはあるんですよ。フロントのその画面から。ただまあ上級者でさえ、その Google が何を企んでるのかなんてわかんないですからね。
わかんないんですよね。で、無料だっていうのがね、大きいですよね。
大きいですね。
これ無料だっていうのはやっぱり、それだけいろんな人の情報を集めたいっていう意図を感じられるんですよね。
そうですね。
もう針の糸をこういろんなこう巡らせておいてみたいな、うん、からのみたいな。
でもまあまさになんか昔の人がよく言いましたけど、うん、ただより高いものはないっていうのは本当にそんなことだなとは思いますけどね。
で最後にちょっと聞きたいのが、
はい、
ただね、Google って一体何の会社だと思います？
え？私はずっと検索エンジンの会社だと思ってましたけど。
あの、例えば、あの、就職活動する人とかね、いるじゃないですか。
はい、はい、はい。
例えば電通さんだったら広告代理店ですよね。
ああ、そうですね。
他には、まあ、例えば NTT さんだったら、まあ、通信の会社ですよね。
はい。は
い、まあ、そういう意味でいくと、
ね、
Google って一体何の会社なんだと。
うん。
なるほどね。
IT とかそういう名前。
ライブドアとか、
うん、
楽天も近いかもしれないですけど、
うん、
特に、おそらく決まってないんじゃないかな。
まあ、最初は検索エンジンだったと思うんですけど。
はい。はい。
でも、これね、一種の広告代理店っていうか、そっちなんですよ。方向性としては。
ああ。
なんでかっていうと、広告収入がほとんどで、っていうか、それじゃ、それ、オンリーじゃん。
そうですね。それで収益を上げてますからね、うん。
だってユーザーにお金取ってないでしょ？
取ってないですね。
うん。
だから、広告屋さんなんですよ。
なるほど。
だから広告屋さんの、だからスポンサーの、人たちの意向によっては、我々は情報を開示されちゃったりとか、都合のように使われることだってあるんですよね。
そうですよね。
うん、
確かに。
結構 YouTube には結構それがおもむろに現れ始めてる。
そうですよね、
YouTube。かなと思いますね。
うん、
広告もろ、広告の支配率がどんどん増えてるんで。
うん、その辺のうまい、こう、情報操作を、もしかしたら裏でやってるかもしれないし、まあ、そんなこと言いながら、実は、なんとことない、ね、単に技術を追求してるだけの会社かもしれない。わかりませんけど。でも、そういうことを、ね、気づいてない人は、ちょっと考えてみると、いいんじゃないかなと思って、今回。ちょうど20分くらいになるんで、
はい、
以上に。 私としてはしたいと思いますけど。
お二人さん何？怖いままで終わっちゃいそうな。僕の意見でもいいですか？
うん、あ、どうぞ。
まあ、あの、別に Google っていう会社とかそういうこと関係なく、
うん、
そう、この、結局、なんか進化の一過程で、人間っていうのはこう、口を通してコミュニケーションしてるじゃないですか。
うんうん、
それがいつしかこう、電話とかね、うん、そういったこう、電子的な通信を経て、コミュニケーション取れるようになってきたんですよ。
はい。
で、それだったらそれで別に、特にその、情報を集める必要ないじゃないですか。その、通信でやり取りすればいいだけなんで。
うん、そうね。
で、それを集めてるっていうところが面白くて。
ああ。
もしその、すべてを集めて、それを、まあ、我々一人一人が、まあ、端末の一つとなって、つながるっていうようなことがなると、
うん、
まあ、人々の意思であるとか、
うん、
考え方とかそういったものすべてが、その人類が一つということで、あの、つながるっていうね、
うん。
なんかちょっと宗教チックなノリではあるんですけど、
うん、
そういうことになるんじゃないかと思ってて。別に僕はそれをすごい、あの、楽しみでもなければ、恐れでもなくて、
うん、
あの、そういう時代が来るかもしれないって思う、ただ思ってるだけなんですけど、うん、まあ多分なんかそういう神の予言じゃないですけど、そういう考え方は一つあると思うんですよ。あの、
そう、
すべての知を一つにするっていうね。
まあ知恵っていうのはね、人類が出した、もう価値っていうか財産の一つだから、はい、それが何らかの形で蓄えられればいいのかという思想があるかもしれない。いや、怖い怖い怖い。
怖いですね。ちょっと背筋がゾクッとするような。
うん、はい。別に怖がらせるためにやってるわけでもないんですけど。まあ、あの、そんな。
まあ、今のところ便利だし。
うん。
そうですね。
あの、僕は、あの、一応二つアカウントを持ってまして。
うん。
一つは、ロム用のアカウントと。
あ、なるほどね。
もう一つは、本当に自分がこう、何かしたいっていう明確な意思があるときに動くためのアカウント。はい、なんかこう、購入するときとか。
うん、はいはいはい。
で、購入するアカウントは、特にそれ以外の検索はしないんですよ。
ああ、なるほど。使い分けてるんですね、
はい。使い分けてます。メールとかそういうことは一切しないんですよ。うん、メールとかするアカウントは、何にもしないアカウントですね。メールもするし、YouTube も見まくるけれども、うん、コメントとか
書きまくるけれども。それ以外のことは何もしない。
はい。実際自分が、こう、クレジットカードを契約したりとかして、お金を落とすようなことは一切してないんで、うんうんうん、その辺警戒してるんですけど。
でもね、実際なんかウェブを昔から触ってる人ってそういう人って結構いるような気がしますけどね。
うん。
あ、で結構今まだね、Google ってアカウントで全てを見分けてるんで、
うん、いい
ん
です。そうですね。うん。
なんかこう個人ベースでアメリカ合衆国みたいにこう ID とかでね、契約とかなっちゃうと怖いので、
そうだよね。
まだ我々って複数のアカウントを持ったりして使い分けるっていう技術があるじゃないですか。
うん、
技術というか。それは本人の意思で自由なので。
うん。
まあそういうことをするなりして。
そうだね。そういうふうにしていけば、まだ。
もし何か。はい。
か、握られたいとかいうのは、防げるよね。
うん。
そうですよ。そうなんですよ。
まあ、そんな感じで。
はい。
ね、
いや、もうちょうど、ね、やっぱね、終わろうと思ってから結構喋っちゃうっていう感じがある。ね、
まあなんか、区切ってもいいんだけども、うん、何かちょっとね、どうしようみたいな気持ちがね、残っちゃうのが、やっぱりこういうニュースの差がなのかなっていうのもありますよね。
うん、まあ、また何かあったらね、その時に追加で、ね、ね、
多分、Google 系のトピックって言ったら我々大好きなんで。
そうだね。
必ず食いつくし。
うん、
まあ、下手したら次の井戸端コースの僕がちょっと取り上げてる話にも必ず関連してくる話でもあるんで。
まあ、その辺は次のコーナーにお譲りして。
そうですね。お譲りをして。
そうですね。
時間もありますからね。
はい。そう。前回だいぶ長くなっちゃったんで。
はい、私のじゃあコーナーは以上ということで、終わりにしたいと思います、
はい。はい。ありがとうございます。
先日ですね、ちょっと、自分のシャツをクリーニングに出しに行った時の話なんですけど。
はい。
はい。
まあ、初めてのクリーニング屋さんだったので、いくつかあるクリーニング屋さんのうちの、で、だいたいいつも行ってるところがゴールデンウィーク中閉まってますみたいな感じだったんで、
はいはい。
まあ、やむを得ず、違うところに行くしかないってことで、新規ってことでね、ウィーンって入ったんですよ。
お、
はい。
そしたら、全部その、シャツ預かってくれるってことで、で、ゴールデンウィーク中にしかも引き取れるってことなんで、
う
はい。
あ、よかったなと思って頼んだんですよ。
うん。
そしたらやっぱ最初入会なんでカード作んなきゃいけないんじゃないですか。入会会員になるっていうための。で、だいたい300円くらい取られますよね。
うん、そうだね。
1年間のそのなんかカードで、300円くらいちょうだいね。ごめんなさいね。ちょっとまあいい感じのおばちゃんだったんですけど。ちょっとね、QR コードのね、ここね、かざしていただいたら、この300円今ね、今のこのゴールデン期間中なんでね、無料になるから、みたいなこと言い出すんですよ、急にね、そのおばちゃん。おばちゃんの口から QR コードとか言われるんで、ちょっと抵抗があったんですが。
QR コードって正確に言ったんだね。バーコードとか言う人。
バーコードとか言わないですね。うん、QR コードって明確に、もう滑舌よくつ、
おー
よ
く。IT おばあちゃん。
IT ばあちゃんですよ。スーパーばあちゃんですよ。NHK。
このネタ、このばあちゃんってい
う、コンピューターばあちゃん。そうだ。だちょっとこのネタ通じるかどうかわかんない。古い話。
コンピューターおばあちゃんはでも最近またなんか話題になりましたからね。
マジで？じゃあそれ
が。映像にサブリミナル効果が入ってた。
そう。まあその話はまあ、おい
それはすごい、ね、ノスタルジックな感じになったんですが、QR コード読めなかったと。
ああ、ね。
スマートフォン。
で、
アドレス直接叩いても、その、どこにたどり着くかって言ったら、PC 用のページにしかたどり着かないんですよ。
ああ、スマートフォンだとね。
スマートフォンだと。モバイル用のサイトが見れないと。
うん、
で、あら、お兄さんごめんなさいね、みたいなこと言われちゃって、
うん、
300円ごめんなさいね、みたいな感じで300円払っちゃったっていう話なんですけど。
あ、そうなんだ。無料にならなかったんだね。
はい、なんか、日本って、例えば、まあ、その連休中に見た話なんですけど、
うん、
DVD をね、その、借りたわけですよ。
うん。
なんて映画だったかな、G.I. Joe かな ?G.I. Joe っていうね、うん、その DVD を借りたんですけど、そしたら、うん、なんか、ヒーローになろう、ヒーローキャンペーンみたいな、こう、バーンで出てきたんですよ。映画のね、最初の。
はいはいはい、ありますね。
ブルーレイの宣伝か、それ DVD のまとまった会社の宣伝か、
うん、
っていう、そういう、なんかキャンペーンがやってるのはキャンペーンとかあるじゃないですか。
あるある。
今なら当たるモバイルキャンペーンみたいな感じで展開した瞬間バーンで、
ね、ありますね。
なんだこれと、さっさと本編見せてくれよと思ったんですが、うん、まあこう、ビールとか食べ物とかこう、用意してる最中だったんで、そのまま流しといたんですよ。
はいはい。
そしたらこう、やっぱり QR コードとか必要だし、うん、まずそのダウンロードできるコンテンツが、そのモバイルコンテンツオンリーだと。
うん。
壁紙であるとか、そっから応募して当たる T シャツが手に入るとか、いらねえよと思ったんですけど、はいはい、いらない別としてなんかこう自分がそのなんでしょうキャンペーンにこうはぐれちゃってるって感じ、
うん、
ですか？単に我々は普通に生活してるのに、うん、なんかこう DVD なんていうねすごいパブリックなものじゃないですかどう考えても、うん
はい、
そのキャンペーンって大体全国民が得られて当然と思うようなね、
う
ん、パブリックなキャンペーンなのに。うん漏れてしまってるわけですよ、僕は。
漏れなく漏れて
スマートフォン使ってるがあまりに。
うん。
これはちょっと悲しくてですね。
はい。
で、調べたんですけど、まあ、やっぱり、スマートフォンの利用率ってあんま伸びてないっていうのが事実なんですね。
は
い、
そうですね。
で、まあ、今年の統計を見ても、スマートフォンの存在は知ってるんですけど、
うん、
その、今後購入の予定はあるかって言った時に、まあ、半数以上の人が、購入する予定はないって答えちゃってるっていう事実があるんですね。
ああ。
やっぱりそれはやっぱりドコモであるとか、
うん、
au であるとか、
うん、
そういったその各キャリアで元々そのモバイルのコンテンツが展開してて、
うん、
で、そのなんかこうデジタル的なコンテンツの、まあ、インフラみたいなのがもうそこで整備されちゃってるから、
うんうん、
スマートフォンなんていうね、なんかある意味こう Wi-Fi で繋げば、IP 電話が無料ですみたいな。
はいはい。ある
ね、この、そのね、通信会社からすれば、もう大損しかしないようなことをさせるかっていうような思考が見えて仕方がないんですよね。
確かに。
で、結構アメリカとかだと、そういうところはおおらかで、
うん、
まあ、多分きっと日本ほど、その各キャリアの会社がメディアと組んでこう、宣伝するってことがないのかもしれないんですけど、
うん、
スマートフォンの利用率が半分くらいになってるんですよ。
うんうん、
かなりの伸び率なので、このままだとちょっと日本のそのモバイルがすごい遅れちゃうんじゃないかと。うん、10年くらい経った時に海外の方が日本に来て、なんか今だと携帯って日本のね、携帯すごいって言われてるんですけど、うん、海外はスマートフォンがぐんぐん伸びてるんで、
うん、
海外の人が日本に来た時になんかこうしょっぽいこう、なんですか、折りたたみがカチャッみたいな感じでやって、大きな文字がバーって広がってる、
うん、
ような人たちを見て、 ちょっとチープだね、みたいなことを言い出すんじゃないかって、ちょっと心配になっちゃったんですね。
うんうん、
なんでちょっと今日はその話をね、ちょっとまあ、だいぶ長くなっちゃったんですけど、最初の話。
はいはいはい。
ね、あの、ホネストさんはまだあれ、確か au の方をご使用されてるとか。
au の方をご使用してますけれども、結局皆さんもまあ一応どこかの携帯会社ではあるじゃないですか。まあ私がただ、はい、ただスマートフォンじゃないっていうだけで、うん、まあ3人の間で言えばね、あの、
体はスマートなのに、みたいなことがありますよね。
体はスマートだけど、フォンについてはスマート
じゃない。フォンって。
でも骨伝導だと。
ああ、一貫性取れてないですね。
あのね、あの、この三人の中で言えば、私はこう、あの、少数派に入るわけで、こう、叩かれる方なのかなとは思ってますけれども、うん、いやいや、待て待てと。
うん。
はいはい。
あの、先ほどね、こう、キャンペーンだなんだって話をしてたじゃないですか。
はい。
あの、スマートフォン対応してねえならやんねえよみたいな。もうこう、漏れなく漏れてしまってるっていうような
状況。漏れてますね。
あの、私も仕事柄ですね、あの、今まで私の仕事をこう、ラジオであんまり言ったことがなかったんですけれども、
うん、
私の今の仕事柄で申しますと、そういったモバイルのキャンペーンとかも実際扱ったりしてはいるんですね。
うんうん。なるほど。
で、あの、ついこの間も、ちょっとしたキャンペーン、モバイルのキャンペーンやりましょうってことで、いろいろやったんですけれども、うん、やっぱりその時もね、あの、スマートフォンの話にはなるんですよ、絶対に。
はいはい、iPhone ですね。iPhone ですね。
iPhone を入れましょうかと。
うん、
あと、今、最近ね、なんかいろいろ出たじゃないですか。Android やったり、Xperia だったり、なんだったり、どうしますかと。まあ、そういう話になった時にですね、大抵のその、なんていうんですか、企業の担当者の方は、モバイルについてあんまり詳しくないんですね。
はいはいはい。
まあそうでしょうね。
それで、まあ担当者はそれ聞いて、あ、最近なんかそんなのあるねと。なんていうの、うん、?iPhone っていうの私よくわかんないけども、みたいな。やっぱりこう、もうね、30代、40代、まあ言ったら50代ぐらいの人が担当者なわけですから、うん、まあ、そんなのわかんないから、あの、あなた方の方でちょっと判断してやってくださいよと。ああ言われるわけなんですけれども。
まあでも正しいですね、でもね。
まあまあね。でも、我々としても、あの、それつけるとですね、やっぱりお金がかかるわけですよ、プラスで。
膨大にかかりますよ。だってもう、うん、iPhone 用のアプリ
とか。これ採用とかになると、ちょっと待てと。あの、うん、あの、今までお見積もりを出してきたお金ではちょっとですね。
うん、
ちょっとこう、難しい部分があるので、今回はやめときましょうか、みたいな。しかもまだ、ね、ユーザーもそんなに、日本ではありませんし、ああ、だったら別にそんなお金かかるんだったらやらなくていいよ、みたいな。っていうような、実際があるんですよ、やっぱりね。うん、
それで僕がヒーローキャンペーンに参加できなかった。
そうそうそう。あの、まさにそのヒーローキャンペーンも一緒だと思います。これどうしますか？ iPhone の対応どうしましょうねっていう話が多分なされてると思いますよ。
はい。
そこ結局、あの担当者がね、いやー、いいよ。やんなくて。あの、俺たちの周りで使ってるのは大体携帯だし、スマートフォンなんて、ね、あんまいないでしょみたいな。そんな、簡単な感じで言われてると思うんですね。で、先ほども言いましたけど、私まだ、スマートフォンじゃないので、そのヒーローキャンペーンにはきっと、私は応募できると思うんですけれども。
はい。
まあ、別に私はね、スマートフォンに興味がないわけではなくてですね、
うん。
非常に変えたいとは思ってるんですよ。
はい。
うん、ただ、今の携帯が、使えるので、まだ。
うん。
わざわざ変える必要ないかな、っていうぐらいの認識で、私は今、スマートフォンっていうのを捉えてます。
なるほどね。まあ、使えるっていうのは、そのビジネスマンとしてはなくて、その普通のメールとか。
あ、そうです、そうです。プライベートで使えるってことです。なので、ね、ま、もちろんスマートフォン、今後ね、iPhone だけじゃなくて、最近いろいろ出たってさっき言いましたけれども、それによってやっぱり興味を持ってる方っていっぱいいらっしゃるわけで、しかも、日本の人たちってそういう、まあ、新しいものを好むじゃないですか。あれ？
うん。ただ、好むんですが、うん、新しいものをすごい器用に取り入れるんですが、その、なんて言うんですかね。マジョリティに逆らわないっていうか、
うん。
補充的な部分もすごいあるんですよ、実は。
ね、ああ、まあ、それは、うん。
それがちょっと対立してて、非常にその、それの影響によって、まだ伸びてないっていう現状があるっていうのかな。
で、あと、なんでしょうね。 私は将来的には伸びると思います。私の意見から言うとね。
はいはい。
スマートフォンって伸びてくる。で、まあ、日本での発売がちょっと延期になっちゃいましたけど、あれはスマートフォンと呼べるかどうかわからないですけど、iPad とか。
まあ、フォンではないよな、
あれは。あれはね、あれはフォンじゃないですけど、一応通信機器ではあるじゃないですか。
まあね、Wi-Fi 接続で。
うん、あと 3G の通信もできるみたいなのもありますから、はい、それによってまた一層こう、話題になって取り入れられるのかなとは思いますけれども、ただ一つね、私の意見として、ちょっとアップルさんが、画が強すぎて、
うん。
iPhone の伸び率はもしかしたら、あんまり伸びないのかなっていうのが正直な意見です。
もうあれ伸びるのかね、もう、どれぐらい伸びてんのかっていう数字もよくわかってないけど。
なんか一応、各国で、1キャリアずつくらいしか契約してないみたいですね。調べたんですけど。
だから、なんでしょう。最近もね、アドビさんとアップルの間でちょっと火花が走ったような事件もありましたけれども。
はい。
ちょっとね、アップルさんの方が、こう、俺たち一番だもんね、みたいな。スタンスでちょっと言ってる部分があるので。
うん。
いや、好きですよ。私は、アップル製品はすごい好きで、いろいろ使わせていただいて。
あ、そう感じるか。
うん。
私はフラッシュの話でしょ？
あ、フラッシュの話です。
あれ、主張をよく聞いた？
あれは、うん、あれでしょ？HTML5 を、
うん。
広めたいがゆえにっていう話じゃないの？
というかね、基本的にはオープンソースでやりたいんだよ。フラッシュってオープンソースじゃないでしょ？
まあね。
うん。だから、オープンソースのプロジェクトで進めるのが筋でしょっていうことを言ってるんだよね。
ああ、でも、あれなんですよ。フラッシュ、フラッシュをこう好んで作ってきた私としてはですね。
それは個人的な市場数を払うね、あるんでしょ。
ね、そうするとこう今までこういろいろ使ってきたフラッシュっていうのはもう完全に使えなくなってくるわけじゃないですか。
まあそれはアップルのやり方だからね。いきなりフロッピーディスクは全部これから載せませんっていうことも言い出したの。そうそうそう、それはやっぱりね、破壊と創造ですよ。ね。いやいや、まあ、脱ぎ捨てみたいなのは彼らのやり方だからしょうがないよ。
そのやり方はもうおっしゃる通りで、重々承知です。うん、で、アップストアもね、今まで OK だったものがいきなり次の日にもうコロッと変わって、もうそういうものはダメですと。
そうそうそう、だからもうアップルはそういうふうに、そういう会社だと思って付き合っていかないと、振られてしまう。
そう。うん、なので、今の現状でね、それをやられて、うん、でもついていこうっていう人がどんだけいるかなって思った時に、うん、私はちょっと企業としてね、
うん、
不安があるのかなというのは、先ほど言ったキャンペーン。キャンペーンで例えば、うん、じゃあ、iPhone のアプリ作りましょうよ。企業のキャンペーンで。うん、3ヶ月のキャンペーンやりましょう。はいはい、やりましょう。じゃあ、アプリ作ってください。はい、作りました。うん、ボーンって開けるじゃないですか。で、まず、その、アップルさんのアップストアに登録するのに、まあ、1ヶ月ぐらいかかるわけですよ。
うん。
で、いや、ようやく承認された。よし、これから3ヶ月のキャンペーン始めます。バーンって打って、1ヶ月も経たないうちに、アップルさんが、いや、このアプリやっぱりダメだ、つって、バーンって切ったら、
うん。
あとの2ヶ月のキャンペーンどうするのっていう感じになるじゃないですか。
というか、まあ、それアプリで作ることを想定してる。
そうそう、キャンペーン。
なんか、ウェブページの話じゃないの。
まあちょっとね、話がそれつつある。
いや、ウェブページじゃなくて、アプリで作るキャンペーンもあるわけですよ、中には。アプリ配布してっていうキャンペーンももちろんある。
あ、それはやめた方がいいと思うよ。
いや、だから、そういった時に、やっぱり企業としてはさ、不安じゃない。
だったらもうウェブページのキャンペーンにすりゃいいんだって。
いや、まあまあそうなんだけど、今現状はさ。
まあね、その企業もそうなんだけど、なんかこう、お客さん第一っていうのがね、日本のはすごく多くて、
そう
何かっていうと、まあ、海外はどうか知らないんですが、日本って、例えば QR コードなんてね、自分で手でアドレス打てよって話じゃないですか。
うんうんうん、
それを、こう、カメラでかざすことによって、ピッとこうね、そのページに飛べるっていうシステムを作りたいがためにそういうコードを発明して、使ってるわけですよね、
はいはい。
って考えると、なんかちょっと、我々を舐めてるっていうか、使用者は初級ユーザーばっかりをこう取り込もうとしているような気がして。で、初級ユーザーの人たちに、うん、あ、初級のままでいいんですよって言ってるような感じがすごいムカつくんですよ、僕は。
でもね、QR コードって、反発ばっかりしますけど、すいません。
はい。
QR コードって別に URL だけを載せるために開発されたものではないじゃないですか。
まあね、複雑なビット数の
ものでいろんな情報を入れるので、今使われてるのがたまたま URL を配布するっていうところで多く使われてるだけであって、決してその URL に特化してやりましょうっていうもの
ではない。ただ結局それって、そこまでの案内口を、こう一気にこうショートカットして、お送りしたいっていうね。感じがしますよね。
まあそれは QR コード使ってる側の方ですよね。うん、
なんかこう日本人特有というかわからないんですけども、なるべくそのお客さんの労力をなくして得させたいっていう気持ちが強いあまりに、そのこっちからまあこっちっていうのはね、どういうことかっていうと、まあそういうシステム部分っていうか開発者の方の立場なんだけど、
はい、
開発の部分がそのユーザーに歩み寄るがあまりチープなコンテンツしか作り出すことができないんですよね。それが今の i モードとかそういうことなんですよ。
そう、あれね、携帯の
非常にチープだと、
そうサイトってさ、存在意義あるのかって思うんだけどね。
もっと我々が自らもっとたくさん打てるキーボードをくれと言ったら、うん、今の携帯のキーボードじゃなくてこう例えばタッチパネルになるとか、
うん、
キーボードがガシャってなるみたいなね。のが作り出されるとかって言うんだけど、あれってすごい少数なんですよ、結局。
うん、そうだよね。
なんかこう、ちょっとパパパってやって、ピッて出したらすぐ送れるくらいのね、絵文字とかも直接中に入ってるし、みたいな、そういうなんかこう、便利で、それだけでいいんですよ、みたいなね。ただお金だけもらえますけどね、みたいな。っていうことばっかり続けることによって、進歩が遅れてるんですよ、すごく、うん。で、海外はもっとすごく広くて、まあ、基本的にオープンソースで広がってるんですけど、
そうだよね。
まあ、そのおかげで、こっちから操作を一旦受け入れるのに時間がかかるっていうデメリットがあるんですが、
うんうん、
ただそれさえ受け入れれば、もっとリッチなコンテンツが待ってるんですよ。そこに広がってるんですよ。うん、iPhone みたいに、うん。今の日本の持ってる、なんかキャリア、3キャリアとも全部、こう、海外のね、iPhone とか、Android 付きの携帯とか、ブラックベリーみたいな、ああいう 3G 携帯とかから見れば、すごいチープなね、
うん、
仕様というか、これ、あれ、これできないんだ、みたいなね。
そうそうそう。
ことになってるんですよね、まあまあまあ。それをちょっと企業側からアプローチを変えて、ちょっとお客さんに難易度高いけど、このシステムボーンって落とすことによって、使いこなしてくれよっていうね。ちょっと、早めのスポーツカーを与えるじゃないけれども、子供たちに。まあそういうことをして、初めて、世界にようやく追いつくような、コンテンツを、まあ、他の開発者も作り出すことができるってね。
で、今思ったけど、携帯用の、モバイル用のサイトってさ、
うん、
ここ10年さ、大きな変化ある？
ない
ですよ。ないでしょ？
まあ、
あれ疑問だよね。
まあまあ、一つ変化があると言ったら、携帯がやっぱりこう、昔は 100K までしか読めなかったですけど、最近の携帯は読めるようになってきたんで、まあ見栄えは良くなってましたね。
いや、容量的な問題だもんね。
容量が制限されてたものが、まあ、ある程度容量が増えたんで、フラッシュで見れるモバイルのサイトができたりとかはなってますけど、まあ、現状さっき私は iPhone、っていう話はしましたが、まあ、海外のようになってくれた方がいいに越したことはないんですよ。もちろん。
うんうん、
で、で、おそらくその日本が受け入れられないのは、まずその携帯会社のしがらみもあるとは、もちろん思います。うん、その、はい、今その3社が、バーっとあって、うん、それぞれが違う端末でずっと始めてきて、いや、俺たちはっていうので、この競争をずっとしてきてね。うん、まあ、それのせいで、俺はドコモ派だ、俺は au 派だっていうのが、こう、派閥がもう日本の中にもう、ある程度定着しちゃった状況じゃないですか。
うん、
それを、まあ、最近になってその SIM カードのね、SIM 会場、シムロックの解除をしなさいみたいなのが、なんか。
国から出たんです
か？国からね、出た。
うん、まだあれ、抵抗してますよね。
それをね、もうちょっと早くすべきだったのかなと思います。正直ね。うん、でそうじゃないとこう、ね、なんか、モバイルのキャンペーンって結局全部似たようなもんばっかりなんですよ。
うん。
で、
ただあれですよね、そのダウンロードするまでになんかちょっと変なワンクッションを。
そうそうそうそう。そ
のワンクッション
で、なんかこう、違いを見せるっていうことしかできてないって、
うんうん、
正直、あんまり、なんだろう、目新しいもんって最近全然ない のが変なん
ですよ、ね、はい。パソコンだったらもう瞬時に実現できたような話が、なぜか日本のモバイルっていうのは、そこまで至るまでに全然あれだと。音楽ダウンロードとかもすごい手続きとか、
うん、
あの月額費用とか変なところでお金を取るんですけど、そういうのをもうちょっと統一したらね、いいと思うんですよね。
そうすればもういろんなところのこう、まあ、それこそウィンウィンの関係じゃないですけど、いろんなところでお金が取れてっていう流れはできると思うんですが、まあ、うん、その体系をまず変えていかないと、というか変えていくのはおそらくユーザーではなくて、うん、もう本当にその、携帯会社でしょうね。
そうですよ。
うん、
そこの体系をなんとしないと。
モバイルコンテンツっていう、そのモバイルっていうところを取っていただかないと、
うん、
まずその、結構ネットブックと、まずその iPhone みたいなスマートフォンの垣根がね、だんだん薄れてきてるし、ね、iPad みたいにわけのわかんないでかいものができてる。
わけわかんないな、あれね。
どっちだ
って。ちょうど中途半端くらいのところ。
結構どっちかわかんなくなってきてるんで、このまま行くと、ノートブックと、その、携帯っていうのが統合されるか、うん、携帯が吸収するかって話になるんで、
そうね、
そういった時にモバイルコンテンツっていうのは何なのってことになるんで、そうなる前にそろそろもうモバイルコンテンツっていう変なね、よくわかんないチープなものは外しちゃって、あの、もうなるべく PC でも見れると、
うん、
っていうのをベースに作ったものをモバイルでも見せるような苦労をなんとかこうして、
そうですね。
していただけたら、なんかみんな幸せになれるんじゃないかな。
いや、もうそっちの方が絶対いいですよね。あの、開発者側にとってもさ、その XML でちょっとその、ね、CSS の部分を切り替えるぐらいで、なんとか済めば、
そうなんですよ。
いいわけだからね。
なんでモバイルで3キャリアでコーディングの仕方変えなきゃいけないんだって思う。
それでね、あの、なんか日本、あれでしょ？公式サイトじゃないとできないこととかさ、いろいろしがらみがいっぱいあるじゃない。
うん。
それがね、めんどくさいんですよ。うん、あの、お金もかかるし。それを早くやめていただいて、ね、こう。
なんかこう iPhone だけの、iPhone、じゃあ iPhone で言ったらサファリ、うん。で、あとはオペラミニみたいな代表的な、モバイル用のね、ブラウザみたいなものに、じゃあ統一しますみたいなことになれば、うん、すごく作りやすいですよね。
そうですね。
コンテンツを。だからそうやっていただいた方がいいと思うんですよ。
まあ、早く。
まあ、
うん、半角カタカナがね、はい使われる系のモバイルサイト。腹立つんですけどね。
腹立つよね。毎回、
うん
P。あれ大体 PC で作ってるじゃないですか。作る方。
う
ん、そう
開発者側からすればなんかもう、なんだこれみたいな。
そうそう
靴、合わない靴にこう無理やり足を入れてる感じ、
ね。あの嫌な感じね。なんか詰まってるよみたいなね。
感じ。
だからそこの制作側のことも考えていただいて早いところですね。あの日本の携帯会社の方には。改善をね。
まあ、今回ちょっと開発者サイドですごい話しちゃったっていうか、そういうところがあるんで、多分聞いてる皆さんはなんか、は？みたいな感じになっちゃってるんですけど、まあ、多分、我々が消費者だとして、あの、多少操作感をね、最初掴むまでに抵抗あるかもしれないんですけど、使ってみたら確実にこっちでよかったって思うような、こう、知的なね、知的なユーザーとして、皆さんにこう改めて目覚めていただきたいという部分があるんです、うん
はい、
多分これまでのフォーマとかねあの端末を使ってきた人だからすればいきなり iPhone に変えたりすると操作感のあれであるとか、
うん、
すぐメール送りたいのにちょっとアプリ起動しなきゃいけないとかあの、うん、プッシュ機能が乏しいとかって多分ちょっとあると思うんですよ、
はいはい、
だけど使い慣れていくと多分 iPhone がこう愛おしくてこうなでなでしちゃうくらいになるくらいまでなってくると思いますので
そうねまあそうなると、また、あの、Google 先生のお世話に。
まあ Google 先生の、
そっちの方ね。
まあシナリオ通りという、
はい、
ところはあるんです。
やりと。
我々はシナリオを話してたみたいな。
シナリオ話してた。
ありますけど
ね。伝道師みたいなもんですかね。
ただこうね、進化、エボリューション。まあ、ちょっとあれ、英語も挟んだんですけども、うん、進化の過程でね、やっぱりこう、廃れていく文化っていうのは、なるべく早めにこう、なんでしょう、手放さないと我々からね。あの、開発の方も、シェアがちょっと、みたいなことによって、上の人がなかなか動かないと、思い越しを持ち上げてくれないってことがあるんで、その、まあ、こう、やっぱちょっと不便になってきたなっていうシステムとか、機能があれば、そういうのは捨てちゃって、まあ、捨てちゃうって言い方おかしいんですけど、新しくて便利な機能をどんどん使い始めていくっていう、賢いユーザーが増えれば増えるほど、進化の速度が上がっていくと。ね、そうすることによって、よりいいサービスが、より低価格で、
うん、
こうお届けできるっていうんですかね。 まあ、うちらは別にどっちの立場でもあるんで、多分、まあね、作ることもするし、そのサービスを受ける側でもあるので、
うん。
うん、まあ、我々の話に耳を傾けてほしいなんてことも、そんなところまで言わないですけども。
まあね。そういう
なので、ちょっと、まずは、ホネストさんは、そのね、あの、今の話を受けて、スマートフォンに変えていただく、うん、ということ。そうですね、
もうバッサリとレガシーテクノロジーを聞いても。
そうですね。私も早く変えたいんですが、あの、まあ、でもね、近々 au からスマートフォンが出るっていう話なので、
はい。
はい。
まあ、あの、できればですね。
それは何、au というところには留まっていたいと。
あの、ポイントがやはり、ポイント
そこはもう、かつての仙台の、あの、何ですか、呪縛がまだ解き放たれてない。
解き放てない。
そうです、そうです。
まあ、どこっ
ていう。怖い、怖い。まあでも、まあ、
そこにこうソフトバンクが現れたというね。
そうそう。いずれにしてもまあ将来的にはね、私はあのおそらく絶対にスマートフォンにしますので、
うん、
あのそうなった時にね、やっぱりスマートフォンだよねみたいな話をきっとしてると思いますので。
身も心も携帯もスマートにね、な
ってますね。すべてをスマートに。はい、ちょっとそれをスローガンにちょっと掲げて、こう、ね、行ってみたいと思います。
キャリアに邪魔されないようにこう。
はい。早くね。
キャリアの方々にはね、あの。なるべく穏便に話を済ませていただいて、
う
ん、
そうですね。
あの、本当にお客さんが望んでるのは何なのかっていうのをね、考えていただいたら、多分小競り合いしてる場合じゃない、
はい、
時代に来てる。解放しなきゃ、みたいな。いっぱいたくさんのね、こう窓から新しい綺麗な光が差し込んでいるのに、カーテンを閉めてる状況なんですよ、今。たくさんの窓からね。
どうしたの？どうしたの？
このカーテンを一斉にこうバッとこう広げるべきなんです。
馬場さん何キャラですか？
まだみんな寝てたいんだろうね。
そうだろうね。
そうね。家の中でね。
僕ちょっとあれ、おかしくなってるんで、
はい、
あの、僕ちょっとね、光の予言者と呼んでほしいんですけど。
予言者ね。
呼ばないですよ。
まあ、今の例えの通りだと思ってるんで。
いや、でも確かにその通りだと。はい。
光をかざし、しかも窓を開けて、オープンザウィンドウみたいな感じですよ。
どうしたんですか、今日。
オープンザウィンドウってそのままやないかい。
まあ、どうしたんですか、馬場さん。
今のね、日本のね、モバイルが本当にこう、光を失った、こう、ボロアパートの一室みたいな気がしてならない。
そういうイメージね、あったと。
気持ちでいっぱいなんですよ。
だからこそ今言うオープンザウィンドウですね。
そう、オープンザウィンドウですよ。まあ、はい、僕が言ったところでね、オープンザウィンドウしないと思いますけどね、うん、5年くらいは。
まあでも、あの、徐々にね、変わってきていただければいいと思います。
そうなんですよ。で、はい、その、どのアパートに住むかはあなた次第なんですよ。もう、オープンザイビットした後のね、ところにね、部屋を決めるのもあなたの、そのね、なんていうんですか。
自由で、
ね、あるんで。
そうね。ユーザー次第なので。
そうですね。
まあ、そんなことも含めつつ、今日はちょっと、また、あの、1時間超えしそうな勢いなんです。
そうな勢いなんで、まあ。
前回から、で、選ぶテーマが絶対白熱するテーマ
そうなんだよね。まあまあまあ、この前はタバコでずいぶん白熱を。
タバコで僕がちょっとね、取り乱した分があり、今回もまたオープンザウィンドウみたいな感じで、ちょっとわけのわからないことで言ってるっていう。
まあ。
ところで、
はい。
どうしたって思われると思うんですが、
うん、
僕は冷静なので。
はい。
その辺の方は、ちょっとご心配なく。聞いていただければと思います、
ね。あの、馬馬さんに対する大丈夫かっていうメールもね、皆さん受け付けてますので。
大丈夫だよって返すと思いますけども。
ぜひぜひですね。はい。ということで。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。
はい。お二人ともありがとうございました。
うん、
今日もですね、なかなか白熱した戦いで、まあスマートフォン、
ね。戦いって。
戦いになったね。
いろいろタバコの時からちょっといろいろと白熱した、ね、朝まで生テレビばりのお話だったんですけれども。まあGoogle 先生にしてもですね、スマートフォンにしても、やはり今すごい便利なツールとして、まあ世の中に広まっているもので、まあ一度ね、その便利だけに囚われずに、中身もしっかり考えてみるっていうところは非常に大切かと思いますので、うん、聞いてる皆様もですね、Google を使ってるときにこの話をちょっと思い出してみて、あ、もしかしてこれ今、俺ログインして検索してるけど、このデータは取られてるんじゃねえかとかね、スマートフォン使ってても、これ自分が前使ってた普通の携帯と比べて、 どこがいいのかな、それはなんでいいのかなっていうのをちょっとね、確かめて考えていただけると。
そうですね。
そうですね。
壁に耳あり、障子に目あり、パソコンに Google ありっていうかね。
そうですね。まさに、綺麗に締めていただきましたが。まあそんなお話で。まあ、
今日ちょっと未来の交互辞典にそうなるのかなと思うと、ちょっと。
ねえ、慣用句で出てきそうですけども。まあでも本当に今日は、ザ・サイエンスというか、なんかね、テクノロジーのお話で、言ったわけですけれど。
まあ、残念ながらね、番組の長さはスマートにはならなかったっていうところ
ですね。そうですね。全てはスマートにって言ってるんですが、
容量オーバーという感じになります。
変わらずの1時間超えと、はい、言ったところになりますが。
まあでもこれ圧縮しても多分そんなに小さくならないぐらい、濃度は濃いですからね。
そうですね。
データはね、圧縮できても、我々の思いは圧縮できないんだよ。
なかなか、名言が今日多い。
なんで皆さんそうやってかっこいいことを言おうとするのか、ちょっとあれなん
ですか。いや、ちょっとね、はい、今日ちょっとそういうの思いつきで、どんどん出てきちゃうのが、ちょっと止められない部分があるんで。
まあ、思いをすべて出していこうというのが、我々駆け上がるラジオというところがございますけど。うん、はい、まあ、今回第31回はですね、まあ内容の濃い内容でお送りいたしました。はい、次回は6月の10日ですかね。
うん。
もう6月です。もう梅雨の時期に差し掛かるのかなというところですけれども、まあ、皆さん、はい、ぜひですね。
ジメジメした話になりそうな。
そうですね。ジメジメしてるからこそさっぱりとしたお話でいこうと思いますので、まあ季節の変わり目、風邪をひきやすい季節になってきておりますが、皆さん体調の方もですね、ぜひぜひ気をつけていただいて、また聞いていただければと思います。
はい。
はい。それでは、今日の駆け上がりラジオはこの辺で、お送りいたしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
ウママでした。
はい。それでは、ごきげんよう。
さようなら。
さようなら。